福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、北方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは大熊町から平成27年大熊町成人式についてのお知らせです。大熊町は平成27年の成人式を1月11日日曜日、いわき市ワシントンホテルで開催します。詳細が決まり次第、平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれの該当者の方にご案内します。詳しくは大熊町役場、会津若松出張所、教育総務課、フリーダイヤル 0120-26-3844 0120-26-3844 番までお問い合わせください。以上、大熊町から平成27年大熊町成人式についてのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。今日お話をお伺いしますのは映画プロデューサー橘内優斗さんです。橘内さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
故郷である福島に元気を、福島から世界へ元気を、そんな思いから立ち上がった福島出身の若者を中心として活動を行ってきた映画物置のピアノの撮影が終了して、いよいよこの映画が上映されます。こちらのお話についてお伺いしたいと思います。この映画、郡町で作るきっかけとなったのはどんなところからだったんでしょうか。
はい、ですね、まず郡町出身にハラミサホという女の子がおりまして、はい、その子が、日本映画学校っていう映画を作る専門学校があるんですけれども、そこに17歳の時に入学して、1年生の初めの年ですね、その年に、夏休みの宿題で200枚シナリオっていうのが出されるんですよ。
はい、
はい、でその200枚シナリオで、故郷と、自分の家族をモデルにして書いた作品が物置のピアノの始まりだったんです。
なるほど。そうすると、はい、橘内さんも福島出身で、シナリオを書いた方も、福島の郡町出身なわけですね。
そうですね。
この撮影はいつからいつまで行われたんですか。
そうですね、ちょうど1年前くらいですね、去年の、7月の初旬から8月の初旬ぐらいまで3週間ぐらいですね、大体。はい、
ちょうど暑い時期に行われて、映画スタッフ、そして郡町の人々がこう協力し合って、そんな映画になったんでしょうね。
本当に普通の映画っていうのは東京からスタッフが来て撮影してすぐパッと帰っておしまいっていう感じなんですけれども、今回の物置のピアノに関しましては、もう準備段階から、郡町の町長さん、高橋町長さんを、映画の応援団長として、はい、郡町の方々が応援団を組んでくださって、例えばですね、主人公のうちのロケ場所だったりとか、その主人公のうちにの周りに植える、植木だったりとか、劇中に出てくる物置だったりとか、スタッフが住む空き家だったりとか、食事の面では地元の主婦の方が、朝昼晩とスタッフの食事も 作ってくださったんですね。
そうすると、そちらの撮影スタッフだけではなくて郡町全員がもうこの映画に取り組んだということですよね。
そうですね、ご協力というよりも本当にもう映画スタッフとして参加していただいたという形ですね、う
ん、そんなみんなで作り上げたこの映画物置のピアノ、ちょっとだけ内容を教えていただけますか。
はい、映画の舞台の福島県郡町っていうところは、はい、まあ、春は綺麗な桃だけの桃源郷が広がり、夏は、まあ、数千のホタルが乱舞する美しい自然に囲まれた小さな町なんですけれども、その田舎町で育った優秀で何でもできる姉の秋葉と臆病で引っ込み思案の妹の遥香のピアノを巡る物語なんですね。
はい、
それで、小学校の頃ピアノの大会で遥香が秋葉を任してしまったことによって、
はい、
秋葉の嫉妬からピアノは物置へと移されてしまうんです。それから遥香は7年間ピアニストになりたいという夢を捨てられずに、ひっそりと物置でピアノを弾き続けることになるんですね。そんな遥香が震災の爪痕を残る郡町を背景に、将来の進路の問題や、仮設住宅男の子との恋、姉との葛藤、そして桃農家である、実家の苦悩など様々な問題を乗り越え、物置の中から夢へと向かって勇気を出して一歩外の世界へと足を踏み出していくという小さな希望の物語になっております。
なるほど、その女の子の成長っていろんな思いがあって、で物置の中でそのピアノの練習をしたというのもなんか本当に感動的なんですが、これは試写会ももう終わったんですよね。
そうですね、試写会は何度かさせていただいていて、はい、まず一番最初には今年の2月ですね、ちょうど記録的な大雪が降った日に、撮影にご参加いただいた郡町の方々にまずは先に見ていただこうということで、はい、試写会させていただきまして、
はい、
あれですね、皆さん映画にいろいろ携わっておられるので、映画の物語を見るっていうよりも、うん、このシーンこうだったなとか、あの人出てるとか、みんな指さして笑ったりして、なんかもう、このシーンはこうだったなとか、裏側の方を見て感動されてる方が多かったですね。
なるほど、やっぱり自分も実際にその映画に出ているという思いがあるので、まあ、映画を見ているというよりは自分も一緒に入っているという感じで皆さん見られたんですね。
そうですね、で特に多いのがエンドロールがこの映画ものすごく長いんですよ。
エンドロール、はい、
はい、と言いますのも映画にご参加いただいた、郡町の方々の名前がこちらと並びますんで、
はい、
やはりびっくりしたのがエンドロールで自分の名前を見つけて、そこで感動して涙をという方もいらっしゃったみたいです。
そうですか。そうすると郡町の皆さんの思い、その映画の中の内容と、そして郡町の皆さんの思いがその映画の中には込められていて、そして郡町の景色もいろいろ見ることができますね、映画から。
そうですね、
はい、
郡町はもう春夏秋冬といろいろと季節によってものすごく綺麗な風景が広がっておりまして、
はい、
特に映画の最初のシーンですと、冬から始まって、こう春の桃畑の桃源郷が映って、はい、そして、稲穂の広がるこう田園地帯の青々とした、夏の風景になっていきますんで、
はい、
そういった風景も見どころの一つですね。
では最後に狐さん、この上映はいつからスタートしますか。
はい、8月の23日の土曜日から、
はい、
福島の特別先行ロードショーという形で、はい、始まります。
そして舞台挨拶なども行われますか。
そうですね、舞台挨拶は、監督はじめ、郡町の町長さんや、主題歌を歌ってくださったパイナッツさんという方がいらっしゃるんですけれども、はい、その主題歌も素晴らしい主題歌で、実際に郡町に、訪れて撮影の風景を、実際肌で感じて、そして書き下ろしてくださったとても素敵な主題歌になっておりますので、その主題歌の生ライブも行われます。
これも楽しみですね。
はい、
では最後に狐さん、このラジオを聞いてくださってる皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、 ぜひともですね、普段生活していて日常に疲れている方や、まあ、あのこの映画に出てくる少女のように夢を諦めようとしている方、もしくはあの家族の中で何か問題を抱えている方々など、さまざまな方々に明日を晴れやかに生きていける希望と元気を映画を見ることによって少しでも持っていただけたらなと思っておりますので、ぜひともあの劇場まで足を運んでいただけると幸いです。
ハイブリッドカーに自由なスペース、プリウスアルファ。そのドアが可能性を広げるアイシス。品位ある美しさと洗練された空間、エスティマ。あなたのライフスタイルをもっと自由に、もっと楽しく。スタイリッシュミニバンシリーズ、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。